春は出会いと別れの季節。日本語虎の巻。はい、こんばんは、こんにちは、おはようございます。マキコです。日本は春になりました。暖かくて桜も咲き始めましたよ。私が毎日走るランニングコースには桜並木という桜がたくさん並んだ道があります。桜の木が並んだ道を桜並木と言います。覚えてみてくださいね。で、その桜並木も桜が咲き始めてすごく綺麗です。走ってて一番気持ちいい季節になりました。桜並木、多分インターネットで調べると桜の写真ってすごく一番多く出てるのが桜並木の写真だと思います。桜の木がバーっていっぱい並んでる道です。ぜひ調べてみてください。桜並木です。ですが、初めに言ったように春は出会いと別れの季節なんです。日本は4月から学校や会社が始まるので、3月は卒業式や引っ越しなどで人とお別れする季節なんです。私も友達とお別れすることになったり、それから生徒とのクラスが終わってしまったりしました。まさにお別れの春、悲しいです。でも出会いの春でもあります。4月から新しい学校生活や仕事が始まる人もたくさんいます。4月から日本に来るっていう人もたくさんいます。なので新しく人に出会う季節でもあります。はい、そこで私からも2つ発表、アナウンスメントがあります。春なので新しいことが始まります。お別れではないので安心してください。大丈夫だよまず1つ目、今までスケジュールがすごく忙しくて、私の新しい生徒さんの募集や新しいクラスを始めるのは全部ストップしていました。ですがこの4月以降、新しい生徒さんやクラスを大募集します。私のポッドキャストを聞いてて、私と話してみたいなと思っている方、会話のレッスンをしたいなと思っている方、あるいはチャットで交流したいなと思っている方でもいいので、どんなレッスンでも可能です。またはお友達で日本語の先生を探している方がいたら、ぜひぜひご紹介ください。楽しいレッスンは 100% 保証します。このポッドキャストを聞いてる皆さんならわかるはず、もうご存知のはずです。私のパーソナリティをご存知のはずです。楽しいレッスンは 100% 保証します。で、レッスンリクエストはメール toranomaki.nihongo@gmail.com toranomaki.nihongo@gmail.com です。またはインスタグラム、toranomaki.nihongo toranomaki.nihongo というアカウントからご連絡ください。お待ちしております。ポッドキャストを聞いてという方からのレッスンは、いつも聞いてくださっているお礼として、特別にウェブサイトやフェイスブックで公表している価格よりもさらにさらにさらにさらに割引した一番安い価格でレッスンしたいと思ってます。なんかコマーシャルみたいな発表になってますね。でも本当にポッドキャストのからの皆さんといつかレッスンとかお話できたらなと思ってますので、ぜひぜひ皆さんご連絡ください。それから2つ目のアナウンスメント、 まだ始めてないんですけど、日本語虎の巻のビギナーバージョンを作ろうかなとも考えています。今のポッドキャストは完全に内容もスピードもネイティブと同じです。ですがビギナーの方にも私を知ってもらえたらなと思って、また今聞いてくださってる皆さんももう少し簡単なスピードと内容で勉強できたらいいかなと思って今準備中です。これはまた完成次第お伝えいたします。もう少しお待ちください。さて今回は前回に引き続き受験が終わったトラ君との受験エピソードです。辛くて長い受験勉強の間、何を楽しみに頑張っていたのか、皆さんも日本語の勉強で疲れた時はどんなことをして気分転換リフレッシュしていますか。そんなことを話してみました。では聞いてください。じゃあ受験のなんか面白いエピソードないの。
面白いエピソードっていうかちょっとなんだろうな、激しめっていうかね、
うん、
まあちょっとヤバめって言った方がいいのかな、
うん、
うん、危なめの話をすると、
うんうん、
あの僕が普段勉強しに行ってたこう、まあ、塾とか公民館、
うんうん、
公民館で普段勉強してたんですよ。でそこでなんだろう、もうそこのスタッフさ
ん
がなんかもうほんなんだろうな、
公民館ってあのなんかローカルセンターみたいなところね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、
コミュニティセンターみたいな、
ね、そう地域のね、
はいはいはいはい、
そこのスタッフさんがまあ厄介で
トラブル様だった、めんどくさい人だった、
本当にもう何回喧嘩したかっていう
面白いエピソードじゃないね、怒りエピソードですね、
うん、そうだよね本当にもうあの当時は本当にストレス溜まってて、
本当にストレス溜まってたね。
そう、
そのおじさんの文句ばっかり言ってたもんね、
う
ん、
まあね、
うん、
あと本当になんかそこで、
うんうん、
まあよくなんかこうフラダンスのあれとかレッスンとか、
うんうんうん
うん、あとなんかちっちゃい子が遊びに来たりだとか、
うんうんうん、
まあ別に そこは別に問題はないんだけど、
うん、
そこでなんか この間って言っていいのかな、まあ、
うんうん、
まあとある日に、
うん、
あのそこで、うん、あのね、なんだろうな大体 4,50 代の、まあ、おばさんって言った方がいいのかな、
うん、
が8人ぐらいで、
うん、
まあこれなんかなんだろうな、それなんか世間体を否定するようだけど、なんかこうなんかほんと固まってマスクもせずに、
うん、
ものすごく大きな声で喋ってたの。
そうね、日本でさマスクしないとさ、こう社会的に結構批判されるもんね、
う
ん、
まあ、そうだね、怒られちゃうもんね、
うんうん、どこでもマスクしないとね、捕まりはしないけどちょっと嫌な感じで見られるけど、
そうね、そうね、
マスクなしでおばちゃんたちが、
そうそう、すごい大きな声で話してて、
へ
え、もう本当にもうそれをきっかけにして俺は耳栓を買ったっていうそれ買ったのがまあ水泳用のだったっていう
ね。あ、そうそうそうそうそうそうそう。お母さんこの耳栓全然聞こえてくるし聞かないよって言うから、見たらそれ水泳用のだよって、音のやつじゃないよってね。
でもなんかあれ水泳でもなんか普通に普段のやつでも使えるって書いてあったのに、もう水泳用でもう全然バリバリ聞こえたっていう、うん、
音バリバリ入ってきた。
うん、しっかり入ってきてたね。
おばちゃんの声ね、大きいもんね、
本当に。
あとねなんかね、見ててもうねストレスが、勉強のストレスが溜まりまくりまくってて、でもう毎日の楽しみってこれしかないんだろうなって思って、面白いなと思ったのが、もうさ勉強しか毎日しないから、
うんうん、
あの楽しみが文房具ステーショナリーになっていってたね。あ、
そうだね、もう
なんかこの学校じゃない塾とか公民館の近くのこう本屋さんとか、
そう、ね、
文房具屋さん、ステーショナリーショップに行って、でなんかいい ペン見つけたとか、
うん、
綺麗なペン見つけたとか、そうそうそう、なんか使いやすいシャーペンの芯見つけたよとか、なんかもうかわいそうだった聞いてて、
うん、本当に
そこしか楽しみないんだろうなと思った。
やることがなくてなくて、
勉強以外ね、わかるわ、わかるわかる。
なんかでも本当にすごいいいのを、なんか遊び心のあるって言ったものがいいのかな、
うん、
本当に楽しめな文房具だけを選ぶようにしたもん、
ね、
楽しみでかつなんかこう便利で使いやすかったりするやつを本当にもうメインで選んでっていう、もうその選ぶ工程がとにかく楽しかった。
うん、買い物をするみたいなね。
そうそうそうそうそうそうそう、
なんかもうそこでストレス発散するしかないんだよね。服を買うわけでもないし、なんかこう外食に行くお金もないし、かといってなんか、うん、なんかこう買い物に行く勇気もないんだよね、他にショッピングモールに。なんかやってはいけない罪悪感みたいなのがあるんだよね、きっと。そうだね、
なんかこの時間勉強しないしてないから、やなんかこの間になんか他の人に追いつかれたりとか、そういうのを考えると、
うん、
本当にすごい、そこだけもう全然怖くてっていうのがよくあったなっていう、う
ん、で文房具を買うことにあの熱中するというね。
本当に熱中した本当に楽しかった。あれだけ
なんか女子がいろんなさペン、色のペンを持つ気持ちがちょっと分かったかもしれない。
そうだね、なんかやばいやつとか10色20色持ってるからね
綺麗なノートを作ることにこう力が入ったりね、うん、
こだわりが、
ね、そうそうそうそうそうそう、もう楽しみがそこしかなくなっちゃうもんね。
うんだよね、本当に。
なんかかわいそうだった。でもなんだろうな、うちらの頃と違っていいなと思ったのが、塾に行ってるから、なんか塾の友達と新しく仲良くなって、でそこで仲良くなった子と、
うん、
もしかしたら同じ高校に行ったりするわけじゃん。
あ、そうだね、そうだね、
いるもんね。その経験がさなくて、お母さんには。
そうだ、そうなんだ。
一人ぼっちでずっと勉強してたからね、塾行かずに。だから、あ、ね、高校に入ってなんかみんなが違う学校出身なのに、中学校の、
うん、
もうすでに、あ、何々ちゃんって仲良くしてるのが、なんかなんでだろうって、で聞いたら、あ、塾が一緒だったんだって、うん、
あ、それは本当によくある。
そう、塾とも
塾とも、そうだね、塾でこう知り合ったりとか、
うん、
仲良くなったりっていうのは本当によくある。
違う学校の子とも仲良くなった。
そうだね、そう、うん、本当に仲良くなった。
それはなんか良かったね。
うん、本当に良かった。でもそういう意味ではもう塾に行くことがもう本当楽しみっていうか、塾に行くことイコールもうなんかなんだろうな、ゲームセンターに行くとか
、
うん、そういう楽しみに変わっていったもんね。もう
病んでんな
病んでるね、病んでたよ本当に。
まあしょうがないね、そこにしか楽しみを見つけられなかったもんね。
本当にもうひどかった
いやしょうがないね。でもその甲斐あって受かったから本当によかったよね、うん、
本当によかった
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
そして、まあ、合格おめでとうございます。
はい、まああれなんだけどね、まあ、受かってない人もいるからちょっとあれだけど
受かってない人多分これ聞いてないと思う。
まあまあまあそうだよね、まあ、まあ多分聞いてるのあれでしょ、う
ん、ここでだけは大っぴらに自慢していいんじゃない。
本当にね、
うん、
あの普段っていうか、
うん、
もう本当に周りの人で言わないことを言うと、もうがっつり、
うん、
もうありがとうございます
もう、うん、ありがとうございます。
もうじゃあもう他の人より、
うん、
もう自分が通談頑張ったっていう、う
ん、あ、それ自分を褒めたい、
その確証が持てるっていうか、
うん、
本当によく頑張ったって
認められる。本当によく頑張った。頑張りました。皆さん、あの、これを聞いてくださってる皆さん、褒めてあげてください。頑張りました。
うん、はい、ありがとうございます。
合格しました。
本当にありがとうございます。
はい。
もう発表の時すごかったもんね。泣いてらっしゃったもん。
泣くわ。そりゃ泣くよ。緊張してね、
うん、で前日本当に全然寝れなくてね、
まあ、試験の日もね緊張してなんか変な行動してたな、うん、いや終わってよかった。
本当によかった。本当に
どうでしたか？受験勉強の楽しみは文房具。私も同じことをしていたのですごくわかります。日本語を勉強している方々のスタディグラム、勉強のインスタグラムを見てると、皆さん綺麗なペンを使ってノートを書いたり、綺麗なノートやシールを使ったりして勉強を少しでも楽しくできるように工夫されてるのがわかります。本当に皆さん頑張ってますね。これを聞いてる皆さんは他にどんなやり方で勉強のリフレッシュをされてますか？またよかったら教えてください。それからこの前、この音声とシンクロするスクリプトを無料で今配布していますとお伝えしましたが、まだ受け付けています。欲しい方はメールにてご連絡ください。先ほどもお伝えしましたけど、虎の巻 .nihongo@gmail.com のメールにてご連絡ください。で、そのメールで連絡をくださった方のメールの内容がとても面白かったので、次回そのトピックについてお話ししたいと思います。ぜひお楽しみにしてください。それではまた次回も聞いてね。さようなら。